どうすか？
いや、最近すか？
うん。
最近、二人目の子供が生まれたんですけど。
おお、おめでとうございます。
ありがとうございます。めっちゃ、時間がなくなりました。さらに。
さらに。いやー、大変そうですね、それは。
いや、まあ、今がマックスだと思うんで。
うん。
今月からもう保育園行っちゃうんでね。
ああ。
ちょっとは楽になりそうな。
うん、僕はちょっと今週花粉症がやばいっす。
あ、そっちでもあるんすね。
そうなんですよね。なんかね、この間東京に行って帰ってきた知り合いに聞いたら、
はいはい、
東京よりサンフランシスコの方が来ますっていう話をしてたんですよ。
あ、へえー、
うん。
あ、でも今年楽なんですよ、日本多分。
ほう、それはどういうこと？少ないってことですか？
まあ、サンプル僕だけなんですけど、いや、なんか普段割と死んでるんですけど、
うん、
例年は死んでるんですけど、今年全然で、まあ、多少来てはいるけど、なんか寝込むみたいなことは一回もなくて、そうなんですよ。毎年全く仕事に集中できない日が、まあ1日2日は絶対あるんですけど、
うん、
もう画面が見れないみたいな。今年はないんでね。
まあ、僕は寝込むまではいかないですけど、もうくしゃみと目がかゆいので集中できないみたいなことはまあたまにあって、
うんうん、
で今年で言うと今週先週ぐらいが結構マックス。
ああ、
まあマックスで あってほしいっていう気分なんですけどね。
いや、それは辛いっすね。
なんかね、その花粉情報のポレン .com っていうそのまんまのサイトがあって、
ほうほう、
そこに入れるとこう真っ赤になってるんですよ。で一応種類がその多分違って、杉とかじゃないんですよね、
うんうん、
なんかヒノキとかそういう感じ。
なるほど、じゃあ人によるんですね。
だと思うんですけどね、うん、でもまあみんなやばいやばいって言って、まあサンプルがまあ僕の周りだけなんで少ないっちゃ少ないですけど、
うんうん
うん、
いや、そっちに行ってまで花粉症。
そうそうね。今日は4月1日なんで、あ、こっちが。
ああ。
そう。
そうなんですね。
そ
っか。そ
っちだと、まあ、昨日ですけどね。
うんうん。
でも今年土曜日だったから、あんまり企業でくだらないエイプリルフールネタをやるとこが、僕の視界にはあんま入ってこなくてよかったなって思ってますけど。
ははは。
どうすかね。
そうっすね。ちょっと僕、あんまりエイプリルフールネタを普段から見てないので。
いや、それ正しいと思いますよ。
今年がどうだったかっていうのが全く
比較にならないけどね、
うん、ちょっと分かってないんですけどね。
今年っていうか毎年なんか、うん、Google がなんか面白いやつやるじゃないですか。
はいはい。
こう Google マップスでポケモン探すとか、
うんうん
うん、まあそれぐらいっすね、良かったのは。
ああ、
うん、
そうですね。
まあ、大体やっても面白くないですからね、そのニュースとか。
うん、
あと冗談なのか冗談じゃないのか分かんないってやつは本当やめてほしくて、
うん。
うん。それは完全に失敗してますよね、そういうやつは。
そうですね。逆効果みたいな。
そう。うん、今日ゴースト・イン・ザ・シェル見てきました。
あれ、もうやってるんですね。
やってますね。今週、アメリカからだと今週の木曜日からやってます。
あ、そうなんだ。
うん。
どうでしたか？
いや、良かったと思いますけどね。
ほうほうほう。
うん。日本は多分もう少し先？
うん。
なのかな。
なんか、トレーラーは見ましたけど。
うん、うん。
なんか、ちょっと話が違うっぽいっすね。
そうですね。映像はいろんな、そのアニメシリーズとか原作のやつを借用してるんですけど、ストーリーとしては多分オリジナル。うん、
なるほど、なるほど。
うん。
とても気になるのが、なんか、高額迷彩みたいな時に、
うん。
なんで裸になるんだろうみたいな。
確かに。原作では裸じゃないですよね。
そうですよね。
うん。
あれ、なんかトレーラーが更新されるたびに、そこだけがどうしても気になって。なんか最初だけかと思ったんですけど、
うん、結構全編的にずっと裸ですよ。 あの、ビートたけしが、
ああ。
荒巻なんですけど。
うんうん。
うん。ほぼ全編で一人だけ日本語を喋ってるっていうね。
ああ、なるほど。
ええー。でもまあ、翻訳とかは特になく、英語と日本語で会話を自然にしているという、なんか謎な世界観ですけどね。
なるほど。
ええー。
電脳が吸収してくれるんですね。
だと思う。そういう説明は一切なかったけど。
なるほど。
まあ、あの、見てない人多いと思うから、ネタバレしないで
行く
と。
そうですね、
僕。まあ、良かったです。良かったと思います。
うんうん。ちょっと楽しみは楽しみです。
うんうん。なんか日本だと、あれですよね。アニメ版の声優で吹き替え版をやるっていう話じゃないですか。
そうなんですか。
うん。
それ、割とどっち見るか迷いますね。
迷いますよね。ちょっと見たい気はするいますよね。
うん。
うん。うん、映像はすごく良くて、その僕は IMAX で 3D で見たんですよ。
はいはい。
で、あんまり 3D だと結構疲れたりするから基本は嫌なんですけど、
うん、
でもやっぱ IMAX ので見た方がいいからと思って、 IMAX で 3D じゃないってやつオプションは今んとこないんで。
ああ、そうなんですね。
そう。
と
強制的に 3D になっちゃうんですけど、
うん、
まあでもそんなにね 3D のその効果エフェクトはあの、うるさくなかったんで、
うんうん、
まあ、目が疲れるってこともなかったし。
なるほど。
うん。
日本は7日かららしいですね。
おう、じゃあ、今週というか来週末、
うん、
ですね。あの、原作ファンの人で、どうだろうな。あの、主役が草薙素子の役が、スカーレット・ヨハンセンだっていうのがすごい、うん、あの、叩かれてたじゃないですか、いろいろ。
ああ、そうなんですか。
うん。多分日本ではあんまり話題になってなかったかもしれないですけど。
ああ。
こっちだとなんでアジア系の女優を起用しないんだっていう。
なるほど、なるほど。
そういう、あの、叩かれ方をずっとしてて。
ああ。
まあ僕的には、はい。
うん。全然いいかなっていう感じですけど。
そうなんですよ。あの、押井守もなんか全然いいとか言ってたし。
ああ、そうなんですね。
なんか周りが過剰反応してるだけじゃないかなとは思ったんですけど。まあ、ただ見た後になんかその意味を考えるとちょっと、うん、考えさせられる場面もあったんですよね。
ああ、そうなんですね。
なのでまあちょっと詳しくは言わないですけど、うんうん、見て考えてもらうと面白いかなっては思います。
なるほど。
そんなライトな話題をしてみましたけど。
はい。
芸術的な話とかはありますか、なんか。
そうですね。まあ、最近、割と、今年入ってからですかね。結構新しい技術、ハマってることがあって。
うん、
一つは、ラストをやってるんですよ、最近。
はい。
で、もともと、そんなに知らない言語だったんですけど、リマックスっていうプロジェクトをどっかで見て、
うん。
で、このリマックスっていうのは、ラストで Emacs を書き直すってプロジェクトなんですよ。
はい。
で、まあ、今、レポジトリで動くのがあるんですけど、まあ、ほとんど、まだ、何も書き換わっ、まあ、多少、ラストになってるけど、だいたいそのままなんですけど、
うん、
まあ、動くんですよ、実際もすでに。
お
う。で、なんかラストって結構 C とこう、そういう親和性が高くて、
うん、
ちょっとずつこう、既存の C のプロジェクトをちょっとずつラストにしていくみたいなことができるっぽくて、
あ、
で、今は、ほとんど、まあ、リスプのなんか、ちょっとだけを、なんかラストで動いてるみたいな状態なんですけど、
うん、
なんかほとんど、設定ファイルをそのまま、ラスト版に移行できるのを目指してて、結構すごいですよ。eLisp とかもそのまま動かすことを、目指してるみたいで。
うんうんうん、
なんか、結構野心的なプロジェクトで、まあ、うん、僕はそれになんかコントリビュートしたくて、最初。
ええ。
で、ラストちょっとやってみるかっていう感じで始めたんですけど、 もう全然もう今リマックスとかどうでもよくなってきて、ラストが面白くて、
うん、
これは結構僕が求めてた言語だってなっちゃって、で、そっからは普通になんかサーバーサイドのプログラムラストで書いてみたり、
うん、
まあ、普段の、普段なんかラストで書けそうなとこはとにかくラストで書いていくっていうことを今してます。
というか、この、じゃあリマックスって、なんでそもそもラストで書きたいっていうその動機は何なんですかね？
この Emax ですか？リマックス。これは多分まあ、Emax がもうこの、すごい古いじゃないですか。
うん。
で、こうもう、メンテするのも大変だから、その、まあ、再発明というか、押したい、じゃないですか。で、一応その、既存の機能は、移植するっていう話ですけど、なんかレガシーなものは切り捨てる。例えば、e タグズとか、
うん、
そういうの、他に代替があるんで、そういうのは切り捨てる。とにかく、まあ、新しくしたかったんじゃないですか。
新しくするにあたって CEO でどんどん機能追加をしていくのやめようやっていうそういうことですかね。
うん、まあ一回きれいにしたかったっていう気が。
まあそれでもその Emax ってかなりでかいプロジェクトだと思うから、うんうん、一から書き直すんじゃなくて部分部分をラストで置き換えていくってことですよね。
そうですね。
うん。
そうで一応もう Mac でも動く感じになっているんですが、
うん、
まあ、僕が触ってたのは2ヶ月ぐらい前なんですけど、その時は結構多分ファイルハンドルかなんかを開いたままになってて、なんか数日使ってるともうなんか何もファイルが開けなくなるみたいな。
いやというかそのラスト版 Emax を使いたいモチベーションがわからないんですよ。その開発したい人はわかるんですよ。
ああ、いや、僕はそのコントリビュートするつもりだったんで、うん、入れてみたときに、既存の設定ファイルのまま立ち上がってきたんですよ。
うん、うん。
で、そうするともう見た目も変わんなくなって、あ、これ普通に使えるじゃんってなって、普通に使ってたらなんか、数日後になんか止まるっていう。
いや、なんかその、ラスト版の方が安全ですとか、ラスト版の方がメモリー消費量が少ないですとか、そういうなんかね、目に見えるメリットがあるんだったら試してみようかなって思うかもしれないけど。
ああ、そうですね。一応書き切ってしまえば安全だとは思うんですけど。
う
ん、
そうですよね。
うん。
もともとラストってその、モジュラーがね、開発始めた言語で、
うん、うん。
そのブラウザーをもっと安全にしたいっていう、そこがモチベーションじゃないですか。
はい。
うん。
あ、でも、もともとはやっぱり、あれですよね。C の大きいプロジェクトを書き直すっていう、うんうん、欲求もあったんですよね、きっと。
うん。
なので、まあ、ラストの使いどころとしては間違ってないんじゃないかなっていう。
まあ、それはそうですよね。
うん。
特にその Emax みたいに、ユーザーが Lisp とかで、こう、結構拡張できるみたいなのって、うんうん、その、例えばウェブブラウザを書いていて、ユーザーの JavaScript を実行するっていうのと、まあ似てるじゃないですか。セキュリティモデルとかが。ああ
確かに。
うん。そういうのもあるんじゃないですかね。
うんうん。
うん、ラストは僕は全然真面目に書いたことないですけど、どういうものかは一応わかってるつもりというか。
はいはい。
言語の仕様とか、どういう特徴があるとか、うん、どういうツールがあるとか。
うんうん。
うん、どのあたりが気に入った感じですかね。
まあ最初はそのまず公式サイトのなんかラストブックっていうまるっとなんか書かれてるなんていうんですかね、ガイドブックみたいのがあるんですけど、
うん、
それ見てた時にすごいいいことしかないなと思ってまあ結構ずっと数年間 Go をずっとやってたんですけど、
うん、
Go がすごい、なんていうか、降り流じゃないですか。
そうですね。かなり、開発者の、なんていうか、思いが強いですよね。
うん。で、なんか、でも、その C を置き換えるって意味だと、結構思想、開発の思想、なんか、なんていうか、なんで出てきたかっていうのは、C を置き換えるってとこは一緒だと思うんですけど、
うん。
なんかラストの方はすごい素直にそれをやってる気がして、
ええ、
なんかゴーはすごい俺流でやったけど、ラストは割とみんながこうなっててほしいみたいな感じの、あの、C の代替というか、
うん、
になってる気がしてて、で、でも実際にその、書き始めてみると全然コンパイル通らなくて、あの、なかなか、あの、本を読んだだけだと、なかなか書けなくて、
うん、
まあ、先月ぐらいからやっと、あの、仲良くなれてきたかなっていう感じですね。
それ、仲良くなるにどれが良かったってことですか ?1 ヶ月ぐらい
?1 ヶ月ぐらいですかね。
うん。なんか僕のイメージだと、そのメモリ管理とかが、
うん、
その、オーナーシップモデルって言いましたっけ、
はい、
はい。ああいうのとかすごいこう、慣れると気持ちよくかつ安全に書けそうかなって。いう気はしますけどね。
気持ちいいとこまではまだ行ってないですけど、あの、安心感はすごいありますね。なんか、変な使い方してると絶対コンパイル通らないんで、
うん、
あの、とにかくコンパイル取った時の安心感が、あの、他の言語よりありますね。
うんうん。それはなんかありますよね。
うん。あとは、あの、結構他の言語と似てるとこはいっぱいあって、あの、エラー処理とかは結構 Go と似てるんですよね。
うん、
あの、まあ、リザルトっていうエナムみたいなのがあって、それに、ま、結果とエラーを両方入れるみたいな。
うん、
だから、Go だとエラーを返すじゃないですか、
ええ。
それと同じ感じで書いていくんですけど、あの、ラストはマクロがあるんで、その、毎回このエラーを返すみたいなのをマクロで、あの、吸収できるようになってて、
うん、
あの、結果が、じゃあ、エラーが入ってたらエラーを返して、そのブロック抜けるみたいなのを、なんかトライっていうマクロで簡単にできたりしてて、
うん、
なんか、Go もこれあったらいいなって思ったりとか、
うん、
で、あとはインターフェース、その、継承とかそういうのはなくて、インターフェース、っていうんですか、その、ダックタイプで。
ダックタイピング、うん、うん。みたいな。
やっていくっていうのも Go と一緒だし。あとは、なんかオプショナル、
はい。
オプション変数みたいなのは、なんか Swift にすごいに、まあ Swift がラストから参考にしたのかどっちかわかんないですけど、
うん。
あの、Enum とかそういうオプションとかそういうのは Swift っぽいとこもあって。
そうですよね。
うん。
最初、スイフトが出た時の、あの、クリス・ダトラーのブログポストのとこに、
はい。
あの、インスパイアを受けた言語の一つに、ラスト書いてありましたからね。
ああ、そうなんですね。
うん。
あと、結構いいなと思ってるのが、あの、ソースコードの中にテストが書ける、ですよ。
ああ。
で、まあ、あの、テストディレクトリみたいなとこに書くこともできるんですけど、そのソースファイルの中でやるテストはそのままなんかテストのアトリビュートみたいなのがあってそれ書いとくとあのリリースビルドには入らないけどテストの時だけそこが走るみたいなのかけて結構こう最初こうどういうふうにラスト動くかわかんない時にこうすごいテスト書きながらあの試しながら書く時にすごい便利で
うん
うんあとはそのドキュメントがなんかマークダウンなんですよ。
ええ
ー。そのソースコードに埋め込むんですけど、それマークダウン形式で書けて。
うん。
で、さらにそのマークダウンの中にラストのコードを書くと、そのコードテストしてくれるんですよ、自動で。
ああ。
あのなんか昔パールで
。ありましたね。
あれ。
ポッドテストみたいなやつ。
はい。
うん。
それみたいなやつがもう組み込まれてて、マークダウンなんで、そのままそう GitHub の ReadMe とかに使えるじゃないですか。
うん。
で、そうすると、まあ GitHub の ReadMe のコードが動かないみたいなことがなくせる。
はいはい。
のはなかなかいいなと思いました。
いいですね。やっぱ、いろんな言語やってて、ドキュメンテーションの最初にちゃんと動くコードを載せてくれっていう思いますよね。
うん、まあ、ドキュメント更新するのがね、 そういうふうになんかシステムでチェックしてないと忘れますからね。
うん。それをみんながちゃんとやってくれれば、まあ、それはすごくいい気がする。
うんうん、そうですね。
あとなんかあれですよね、あの、カーゴでしたっけ？
はい、はい。
っていうな、まあ、バンドラーみたいなやつが最初からついてくる？
うん、そうですね。
うん。
いや、それも結構よくできてて、なんか、テストもしてくれるし、なんていうんですかね、モジュ、プログラム分割、なんて言ったらいいんですかね、なんかラストのこのプログラムのまとまりみたいなのが、なんていう、難しいっすね。結構独特なのが、その、なんかライブラリを、に依存したりとかするときに、まるっとトップレベルの、あのファイルにこれ使ってますって書かないといけないですよ。
うん。
で、そうするとその、まあ、実行ファイル1個になるんで、それは当たり前なんですけど、大きいプログラム書いてきたときに、すごいそこの宣言が大きくなってきちゃう。
うん。
だけど、まあ、そのカーゴが一プロジェクトの中に、いっぱいその、あのライブラリーというか、あなんか、ラストはクレートって言うんですけど、
うん、
ライブラリーみたいなのをいっぱい作れて、その、カーゴが、ま、その複数のプロジェクトクレートをまとめてくれる機能とかもあって、
うん、
なんかこう、まあ、サーバーサイドのモデル書いてたとしたら、なんか、HTTP で、API 受ける層とか、その実際にデータベース叩く層とかを別々のライブラリにして、一個ずつは小さくするみたいなことができたり。
うん。
うん。
一個のライブラリの中に複数の、まあ、エントリーポイントみたいなのができるってことですか？
そうですね。結構大きいプロジェクト、大きい、なんか、ライブラリとかだと、実際 GitHub 見に行った時にそうやって複数に分かれてたりします。
うん。だから使う側はその必要なやつだけ使うこともできるってことなのかな？
そうですね。
うんうん。
うん。そういう、その辺もやっぱり、なんか正常進化って感じがして。
そうですね。
うん、Go は結構そこも独特なんで。
いや、ラストはその、最初モジュラルラブズとかが始めたプロジェクトだと思いますけど、途中から Ruby 界隈の Yahoo だ Cuts とかがコントリビュートし始めて、そういうパッケージマネージャーとか、ライブラリのバンドルの仕組みとかが結構モダンな感じになってる印象は僕はあって。
そうですね。
そこがいいなと思ってるんですよね。なんか Go って、その辺は言語ではあんま提供しない、プリミティブなものしか提供しないからツール勝手に作ってくださいじゃないですか、基本は。
うんうんうん、
で、まあそれで乱立してみんな違う操作法をやって、で、最近になってまあ、まあ、ベンダーっていうディレクトリに入れましょうやっていう風になってるけど、
はいはい、
なんかその無駄な混乱な気がするんですよね、それはすごく。
そうですね。
うん。
まあでもクレートをまとめるクレーツ IO っていうサイトがあるんですけど、
はい。
カーゴからパブリッシュするとそこに行って、まあ、パールでシーパンみたいな、
うん。
サイトがあるんですけど、そこがやっぱり結構もうすでにカオスになってて、
うん、
なんかネームスペースがないっすよね。だから、
うん、
まあ、Ruby とか Node、
ええ
とかは同じ問題があるのかなと思うんですけど、結構ライブラリが探せないというか、
うん、
どれがいいんだろうなっていう。
そうっすね。Go はまあ GitHub.com ユーザー名で分かれてるから。
うん、
そこはまあいいっちゃいいっすよね。
そうっすね。
うん。
そう、なんかダウンロード数とか、あと、そこからリンクされてる GitHub に飛んで、そこを見るとかして、これは良さす。なんか結構、ライブラリの選定が。
ソムリエが必要になるという。
うん、そうですね。まあまだそこまで数ないんで、いいっすけどね。
ああまあ、スタンダードなものだけ使っとけばいいや、みたいな。
うんうん。
いや、でも Go もなんか同じで、大体ライブラリとか入れようとするとみんな入れるなって言います。うちの会社。それはスタンダードに同じようなものがあるとかね。
なるほど。
なんかコマンドラインのオプションパーズするだけでどんだけライブラリあるんだよっていう。
そうなんですよね。
感じじゃないですか。
うん。
で、大体みんな、いや、それはそんなもんは使わなくてフラグスを使えばいいんだみたいな。
うんうん。
で、なるんですけどね。
そうなんですよね。そう、僕も Go だとその派だったんですけど。
うん。
なんかラスト結構気合入ったライブラリが多くて。
うん。
なんかラスト意外と本体はライブラリというか機能が少なくて、ラストの人たちが結構ライブラリ作ってあげてるんですよね。
うん。
で、コマンドラインパースするやつとかも、すごいでっかいプロジェクトが上がってたりとかして、それ使うとめっちゃ便利に、なんかヘルプとか自動生成してくれて、
うんうん。
まあ使わない派だったんですけど、ちょっと便利すぎて、それは使ってますけど。
まあ Go だとあれですね、なんか DNS のライブラリとかは、
うんうん。
うん、Mike G スラッシュ DNS っていうやつがあって、それはすごいよくできてるからよく使うけど、
ああ、なるほど。
あとクリプト系のやつとか、なんか golang.org スラッシュ X 以下にあるやつとか。
はいはいはい。
うん、そういうのはまあ、積極的に使えますね。
なるほど。
うん。あとなんだ、github.com スラッシュ pkg にあるやつ。
ああ。
なんか、pkg スラッシュエラーズとか。
うん。
うん。なんかそういうのは、なんかいいのかなと思って使って。でもその辺のなんていうんですかね。選定はもう雰囲気、空気でやるしかないっていう。社内の他のプロジェクトが使ってるからまあいいんだろうな、みたいな感じで。
はいはい。
使ったりしてますね。
はいはい、確かに、ソムリエは必要っすね。
うん、
うん。
いや、なんかその、ベンダー問題とかも結構ね、最近、社内で派閥があってね。
ありそうっすね。
うちの Go のプロジェクトって、結構古いやつは多いんですよ。
はい。
4年ぐらい前、3年ぐらい前に書かれたやつとか、で、最近書かれたやつとかもあるんですね。
うんうん、
で、なんか、社内で Go を使うためのメイクファイルとツール群みたいなレポジトリがあって、基本みんなそれを使うんですけど、でも前からのプロジェクトに対応するために余計な機能がめちゃくちゃいっぱい入ってるんですよ。
うん、
うん。うん。で、今だったらこのコマンド全部いらないよね、みたいなやつとか全部あって。
そうですよね。
うん。
新しく人が来たりすると、なんでこんなことしてんのだっていう。
まさにその感じです。
わかります。
ええー。もう Go パスをそもそも、SRC とか切らないで使えるようにするためのハックとか、
あ、
うん、シブリンクして使えるようにしたりとかね。あと昔はそのベンダー機能なかったから、GoDep とかをラップするためのツールとかもあって、
うん
うん、これも全部いらないよね、みたいななって。とかね。なんですよ。
そうですよね。最初から提供してくれてればよかったのに。
そう。いや、だから Go は、そこはまあ、結果論ですけどね。
うん、
そういう混乱を招いてはいる気はする。
うん
うん、まあ、言語側が提供する機能が必ずしもいいものとは限らないので、
うん、
なんかカーゴとかのやり方に不満があるっていうラスト使いの人がいないとも限らないですけどね。
そうっすね。
うん。
そうそう。あとはそのフォーマットですね。フォーマット Go の時に、やっぱ Go フォーマット、う
ん。はいはい。
してくれるのがすごい、みんな、とりあえず Go フォーマットしろっていう感じだったじゃないですか。
うん。
ラストは、一応ラストフォーマットってのがあるんですけど、結構なんかやられてないプロジェクトがあって、僕、エディターを、で自動的にこうラストフォーマットかかるようにしちゃってるんで、
うん。
なんか、どっかの参考にしようとして、他のプロジェクトを見てるときに勝手になんか、そこの、他人のソースコードがなんか、フォーマットされちゃって、そうするとなんかすごいレポジトリに修正ができちゃうみたいな。で、この人書けてないんだな、みたいなのがちょいちょいあって、うん。そこまでなんかラストフォーマットをしろっていう感じじゃないんだな、っていう。
ね。
感じですね。
Go フォーマットはいいですね。
そうですね。
うん。
うん、
あれは最初からついてるのは本当に素晴らしいと思う。
そうですね。もう、うん、もうみんなそういう風にしてほしいですね。
そう。まあタブっていうところに、あの、不満がないわけではないけど、特にブラウザーで見たときに、
そうっすね。
ちょっと深いな、これは、みたいなね。あの、Emax でやるときはタブを4スペとかに変えちゃってるんで、Go のときは、
うんうん。
気にならないんだけど。
そう。まあ、GitHub とかが、ちゃんと、そこ変えられるようにしてくれたらいいんですけどね。
そうですよね。
うん。
あれが、そう、4スペとかにできるといいのになって思ってますね。
ですね。
うん。なんか、結構、オブジェクト思考はないけど、ないっていうか、はい、継承とかないけど、なんか Go よりも、オブジェクト思考っぽく書ける気がしたんですけどね。
そうですね。ジェネリックスがあるっていうのと、
うん、
あとは、やっぱマクロがすごい大きくて、
うん、
あ、マクロはでもあんま関係ないか。あとは、エナムですかね。エナムがすごい使いやすいんで、あの、スイフトを使ってる人はわかると思うんですけど、同じような感じで、あの、使えるんで、オブジェクト思考っていうか、まあ、綺麗なソースコードが書ける気が、します。
なんか大体その本とかの、ウェブサイトとかのサンプルに出てくるのが、なんかポイントとかいうクラスが出てきて、
はいはい、
X と Y があってみたいな感じだから、
あ、はいはいはい、
うん、その例もまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいですよね。
そうですね、
うん、
結構細かい便利機能はなんかいっぱい入ってて、
うん、
なんか結構あの書いてて気持ちいい言語ですね。
うん、
なんか昔 Go の話した時同じようなこと言ったような気もするんですけどね。
いや、それは似ている、うん、多分同じこと言ってると思います。
うん、
なんかでもよく元というかパールから来た人が、
うん、
こう次に選ぶ言語としてよくあるのが Go とラストな気がするんだよな、ね、うん、
そうかもしれないですね。ラストの方が多分メモリー周りが同じっていうか、ガベコレじゃないんで、
うん、
ラストの方がとっつきやすいかもしれないですね。
そうですね。いや、なんか GC がある言語ってすごいマインドセットの切り替えが難しいんですけど、
うんうん、
まあ、リファレンスカウントだったり、こう、どのオブジェクトがどれを参照してるみたいなのが、スタティックにわかるような言語の方が気持ちいいんですよね。
そうですね。
うん。
うん、多分、そのリファレンスカウントを突き詰めたのがラストだと思うんで、このメモリモデルになれるとだいぶいいですね。
全部書いてるってことですか、ラストで。
ラストで怒られないとこはラストで書いてますよ。
いや、その、自分の趣味とかだったらまあいいんですけど、なんか結構人が、何人もいるプロジェクトだった
ら、ああ、それだと厳しいじゃないですかね。ラストかけて強制するのはなかなか。うん、特にその、例えば、Go をやれって言って、まあ、Go を何人も書かせているのに、
うん、
もう関わらず、もう Go はいいからラスト書いてくれっていうのは言えないんで。
ね。
うん。
なんか、大坊さんは前に会社行った時もそういう感じだった印象があるんだよな。僕は一緒に仕事してないにもかかわらず。話を聞く限り。
そうですね。でも、その前職はすごい今 Go の会社になってるから、良かったんじゃないですか。
最初はノートで書いてたじゃないですか。
あ、確かに。それは本当に、メンテする人がいなくて大変な、負債を残してしまったんですけど、
ね。うん。そうね。こう、
巻き込んで、こう、みんな、こう、ユーザーを増やせば、まあ、ノードはちょっとダメでしたけど、Go の時はまあ良かったんじゃないかなって思いますけど。
うん。盛り上がり的にはどうなんですかね。なんかよく見ますよ。その、ハッカーニュースとかにはよく、ラストでこんなの作りましたみたいな。
いや、でも僕の周りいないんすよね。誰もいなくて、 まあ、僕が布教してる感じですけど、うん、あとはなんか見かけるのはフロントエンドの人が結構なんかあのウェブアッセンブリー周りなのかわかんないですけど、
ああ
ラスト触って見てる人が見るぐらいですかね。僕もリマックス知らなかったらあんまり書いてなかったと思うんで。
ラストって LLVM でしたっけ？
なんすかね。
うん。だからウェブアッセンブリーにできるんですよね。確か。
そうです。ちょっと前から対応してますね。
うんうん。
うん。
っていうことは将来的にっていうか、そのフロントエンドのアプリをラストで書いて動かすってことができるようになるってことですよね。
すでに Firefox の最新版と、あと Chrome の開発バージョンかな？
うん。
ではもう動くみたいっすね。ちょっと僕そっちは全然追ってないんでわかんないですけど。
うん。
うん。
ええー。
まあどうなんすかね。フロントエンドそこまで速度を求められるのってゲームぐらいなような。
あ、まあそうですよね。多分その Java とかアプレットとか、
うん、
そういうののまあ代替っていうかね、そういうフィールドの技術ですよね、多分。
うん。
安全にかつ高速に。で、アブストラクションが少ないというか。
うん。
うん。そういうのが最近の流行りじゃないですか、やっぱ。なんか、言語的な抽象化はあるけど、触れるデータはコストがかからないというか、
うんうん、
ポインターとかフロートとかインテジャーとかそのままの型で扱えて、
うん、
そのプログラム言語をハイレベルなプログラミング言語を使うことによるコストとかそういうのはショートカットできる。
なるほど。
けどプログラムの方でそのメモリモデルとかの安全性は担保してくれるっていう、そこが多分プロダクティビティに寄与するんだと思うんですよね。
うん、
うん、
なるほど、
ええ。
そういう意味だとラストはいいっすね。
なんかそういう、そこが良さそうだなって思っていて。うん、Go はその、なんか、どうなんですかね。安全じゃないっすよね、Go ってそんなに。というかまあ安全なんですけど、普通にやってれば。で、安全じゃないこともすごい簡単にできちゃう気がしてて。
そうです。あとはその、やっぱり、独自のそのメモリ周りもそうだし、あと、スレッド周り。
うん、
もう独特なんで、組み込み用途だとだいぶ辛いそうですね。
そうなんですよね。
うん。
うん。書いてて気持ちいいとか、すごいチャンネルとかゴルーチンとか簡単にできるっていう、これはすごいでしょみたいな感はあるんですけど、
うん、
でもちゃんとコンパイルが通ったからといってなんか安全なのかって言われるとそんな気がしないっていう。
そうですね。
うっすらとした不安感を持ちながらデプロイしてしまうっていう、なんかそういう気がするんですよね、Go って。
そうですね。うん。
うんから、
まあ前なんかレースコンディションとかチェックできるようになったし、前よりはそういうなんかチェックツールみたいなのが出てきてるんで、
うんうん、
前よりはなんかそういうのがある分いいような気はしますけど。
そうですね。うん。
うん、そう、あとラストのすごい気になりポイントがあって、
ええ、
ラストのファイルの拡張子が RS なんですけど、これ、ドメインもあって、あるんですね、RS ドメインって。
はい。
で、大体有名どころのこのラストのオープンソースのプロジェクトは、なんちゃら RS っていうドメイン取ってて、で、これ、ちゃんとしたオープンソースをラストでやろうとしたら、このドメイン取らないといけないのではっていう、問題があって、
うん、
で、日本でから取れるのかなと思って、この間調べたらなんか1個ぐらいしか引っかからなくて、それめちゃくちゃ高いんですよね。
セルビアって書いてますね。
うん。
うん。
これは、この、まあ、僕はラストでそういうのをまだ作ろうとは思ってないんで、あれなんですけど、本当になんかみんな取ってるんで。
あんまでも良くないっすね、そういうのって。というか、なんか例えば、わかんないし、例えば、uri.rs っていうライブラリがあったとして、
はいはい。
なんか、e メールとかに書いて、自動でこう、ドメイン展開されちゃうわけじゃないですか。
うん。
うん、クリッカブルになっちゃって。
はい、はい。
で、それがちゃんと ね、存在すればいいけど、なんか違うサイトに行く可能性もあるんでね。
そう。あ、拡張子の方が、実際にドメインあるとやばい。
そうそうそう。
やばいっていうかね。うん、チャットとかに書いたときに。
よくあるんですよ。最近ね、あるのは、あの、readme.md っていうやつ。
ああ。
みんな readme.md とか言ってスラックに書くと、そのドメイン存在するんで、あの、リンクになるんですよ。でね、誰かのね、GitHub のプロジェクトに飛ぶんですよね。うん、誰かが readme.md 持ってるから。あと、うちのあの、その、コンフィグの設定ファイル、テンプレートするキットのやつがあるんですけど、あの、.tt っていうドメインもあるんで、
ああ。
あの、クリックするとなんか変な知らないサイトに飛ぶっていう、ありますよ。
なるほど。
うん。config.tt とかに行くとね。リンク問題。確かそういう理由で、その、例えば .text とかっていうドメイン、あと .exe とか、そういう TLD は作るのやめましょうっていうルールがあったと思うんだけど。
なるほど。
うん、逆がパターンですよね。もうすでに国コードがあって、それを使う ね、コードができちゃったっていう。
そう、別に RS じゃなくても Rust でよかったんだけどなっていう、
うん。そう、Perl の場合は .pl と .pm っていうのがあってね。PL が。
ありますね、PL は。
ポーランド？
うん、あ、PM もあるんですか？
PM ありますよ。PM はね、国じゃないの。セントピエール&ミケロン。
おぉ。
だって、多分これヨーロッパ市民じゃないと取れないんじゃないかな。
そっか。パールはなんか PL ってあんまり使われてない
っ
すね。
だって、ポーランドってあの、東ヨーロッパだし、取れないですもんね、ドメイン。
なるほど。
どうなんだろう。昔 .ly が流行ったけどね。
ほ、う
ん、
う。
あの、なんとかリーっていう、そう、ビットリーとかね。
はいはい。
で、うちの会社はファストリーだけど、ファスト .ly じゃないんですよ。
あ、確かに。
まあ一応ポリシーがあって、.ly ってリビアなんで、
うん、
あの、政府が運営っていうか止められるんですよね。そのドメインをレジスターを。
あー、そうなんですね。
うん。だから .ly とか使ってるスタートアップとかあんまり信用しない方がいいっすよっていう。まあ、ショートカットだったらいいですけどね。その、ショート URL とか。
そうですね。まあ、信頼性重要ですからね。
うん。
いきなり CDN が止まったら
。やばいっすからね。.ly を CDN に使ったらやばいっすね。うん。まあ、うちの場合は、あの、お客さんのドメインで基本は運用するんで。
あ。なるほど。
まあ、あの、共用ドメインとかは .net のドメインありますけどね。
うんうん。
うんうん、いや、そんなラスト。
そうですね。
布教しないとでもあんま使えるように、自分の個人の趣味でしか使えないですからね。
そうですね。ちょっと、あの、みんな使っていくといいと思います。あ、そう、ラストの書く人のこと、ラスタシアンって言うんですよ。
いいね。
かっこいいですよね。
いやー、サンフランシスコにクラスタシアンというカニ料理屋がありますけどね。まあ、パイソニスタとか。
そうです。なんかそれと同じような感じがしましたけど。
はい。日本にユーザー会とかあるの？
わかんないですね、
本
当に周りに使ってる人はいないです。
なんか、カンファレンスとかは多分ありますよね。
うん。日本語のブログ記事も、まあ一応、引っかかることは引っかかりますね。
うん。8月18、19にポートランドで、ラストコンフって書いてますね。
なるほど。うん、
まあ、布教頑張ってくださいよ。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、次。次っていうか。
また技術系？
ええー、まあ一応なんかありますね。
あります。
ええー。
またこれも最近や、これはもっと最近なんですけど。
ええー。
あの、リアクトネイティブ。
うん。
まあ、いや、今更感があるんですけど。
ちょっと今更感ありますね。
あの、まあ、触ったことは前からあったんですけど、なんか結構真剣に使ってみたことなくて。
うん。
ちょっと真剣に、あの、使ってみてます。あの、これは、ちょっと時間ができたので触ってるっていう今、ステータスなんですけど、 去年、自宅で作った iPhone アプリがあって、まあ、結構小さめのアプリなんですけど、結構デザインがある。その標準 UI とかじゃない、結構ちゃんとデザインされた iPhone アプリをまるっと移植するっていうのをやっていて、
うん、
まだ3分の1ぐらいしか移植してないんですけど、まあ、リアクトネイティブの印象がだいぶ良くなって、まずすごい早いですね、やっぱり開発スピードが。
うん。
そういう、なんか標準 UI しか使わないようなプログラムだと別に関係ないんですけど、まあ、こう、デザインをカスタムするような、ものだと、やっぱりこう、シミュレーターで、ちょっと書いて、シミュレーターで確認してみたいな作業がやっぱ必要なんですけど、そのサイクルがすごい早いんですよ。
うん。
まあやっぱり JS 書いてスタイル当てて、で、まあ自動更新にしとけば、ファイル保存すれば、シミュレーターの方もパッて変わるような感じで。
うん。
僕あんまり JavaScript 慣れてないんで遅いと思うんですけど、それでも2倍から3倍ぐらい、多分開発スピードが速い。
へぇ。
し、結構なんていうか、ちょっとバカにしてた感じがあるんですけど、リアクトネイティブに。でもなんかこう、ちゃんと作ってみると、全然違和感のないものが作れる。その、アプリをとして触った時に、ネイティブと区別つかない、ネイティブっていうか、
うん、
Swift とかで書いたやつと、まあ、触り心地、ちょっとわかんない、ぐらいのレベルのものが普通に作れるようになってるんで、
うんうん、
だいぶ見直してて、というのもこう、子供が生まれて時間がなくなったみたいな時に、もう仕事サクッと終わらしたいじゃないですか。
うん、
なので、こう、リアクトネイティブ使ってサクッと終わらせるのはだいぶありだなっていう、
開発時間の短縮。
うん。すごい早いですね。
いや、リアクトネイティブってちょっと一応、僕も記憶が曖昧になってきてるんで、うん、
はい、
おさらいですけど、
はい。
その UI コンポーネントは完全にそのネイティブのものを使うんですよね。
そうです。まず、リアクト JS ってあるじゃないですか。
はい。
あれと、同じような仕組みなんですけど、バックエンドは全部ネイティブ、ですね。オブジェクティブ C と Java のコードが裏では動いてるっていう感じです。
はい。あとリアクトネイティブで作った場合のその部品とかは、まあ、スタンダードなものもそのまま使えるし、
はい、まあ、自分で。ああ、そうですね。そうです。自分で作ることもできるし。
うん。うん、いや、昔あった、なんか、やつみたいに JavaScript で、こう、iPhone っぽい UI を作るみたいな、そういうのではないですよね。はいはい、
そうですね。一応 JavaScript で書くは書くんですけどね。
うんうん、
で、裏でネイティブとつながっ、なので Web ビューではないっていう感じですね。
そうそうそう。うん、
うん、うん。
はい。開発が早いっつうのは、こう X コードで書いてビルドして転送して再起動してっていうのがいらない、
うん、いらないし、そこも早いんですけど、デザインの適用っていうんですかね、その画面の作り方も早いような気が、これはちょっと人によるのかもしれないですけど、
うん、
まあ、Swift で画面作るとインターフェースビルダーっていうその UI 作るのが X コードにあるんですけど、それだけじゃ全部できないので、
うん、
そこに部品を置いて、それを、まあ、コードからどういうふうに配置するかとか、まあ、いろんなものをいじらないといけないんですけど、
うん、
リアクトネイティブの時は、そのリアクトのコンポーネントを、普通に作ると、それリアクトコンポーネントを作るだけなんで、まあ、それもまあ、そんな一ファイルっていうわけじゃないんですけどね。
うん。
なんか、 ちゃんとデザインされたものを作りやすい気がしてます。
うん。まあ僕もちょっとしか iPhone の UI プログラミングとかやったことないですけど。
うん。
まあインターフェースビルダーとかオートレイアウトとかやって。
うん、うん。
それで今度、オブジェクティブ C とか Swift 側でまたいじってみたいな。まあいろいろ面倒ですよね。
で、その、あれなんですよ。インターフェースビルダーの方で全部確認できないんですよ。
うん。
今は一応プレビュー、コードで書いたことをインターフェースビルダーに反映するっていうようなオプションもあるんですけど、それでも全部はできなくて、で、結局このビルドしてシミュレーターで確認みたいな。で、ちょっとここやっぱ直さなきゃなっていう風になっちゃう、どうしても。
うん。
で、やっぱりなんか、まあ、これはさっきの話ですけど、そのビルドしないと確認できないっていうのは、すごい大きいですね。
リアクトネイティブの場合は、JavaScript でそういうコンポーネントとかを書いて、CSS みたいなのでレイアウトするんですか？
う
ん、
そうですね。まあ、CSS のしょぼい版みたいな、カスケーディングできない CSS みたいな感じですね。うん、なので全部、当てる、どこには全部スタイル書かないといけないみたいな感じですけど。
うん。
それでもまあ楽ですね。あ、うん。
実際 Facebook とか Instagram とかのアプリは全部 React Native なんでしたっけ？
そうみたいですね、今は。
うん。
うん。まあこれもでもそこまで、簡単にいきなり始められるって感じではないですね。僕はリアクト JS 自体を前に触ってたので、
うんうん、
よかったんですけど、やっぱリアクトの知識がないとできないし、あとやっぱりネイティブの知識が Swift とかでアプリ書いてないと、リアクトネイティブ何やってるか分かんなくなっちゃって、なんかおかしくなった時に直せないとか、ありそう。
うんうん、プラットフォーム側の知識もしとかないとっていう。
そうですね。
ことっすもんね。
うん。
いや、なんかその、どういう人がそう、こういうのを使うのかなっていうのはまあ思ってて。
はい。
うん。
いや、結構これは、なんだろう。もうむしろ Swift そんな書かなくていいんじゃないかなっていう。
うん。
いや、そこ、まあ、そりゃ、やっぱりパフォーマンスのこう、無駄なとこはあるじゃないですか、リアクトネイティブみたいなのを使うと。
うん、
だから、その、ランタイムの速度は全然出ないとは思うんですけど、もうすごいスマホパワフルになってきてて、なんか、関係ないんじゃないかなっていうか。
うん、
そう。
その、iPhone、例えば iPhone だったら、システムが提供するフレームワークとか、使う部分は当然、
そうですね。
Swift とかですよね。
そうです、そうです。
うん。
うん。で、なんか、むしろそういう新しいなんかのが必要になったときに、Swift で、というか、React Native のモジュールって NPM で入れるんですけど、
うん、
そういうのを使える NPM モジュールを書いた方が、人気になるんじゃないかなっていうか
。もう Swift 使わないで。
うん。
うん。その場合は何？ Objective-C とかから触るようにするってこと？
そうですね。Objective-C ですね。基本は。一応、Swift もできるんですけど、多分それ今は自分のプロジェクトでしかやらない方がいいかな。あ、いや、ちょっとツールチェーンが Swift をあんまり考えられてないので、動くは動くんですけど、ライブラリとして配布するときに Swift にすると厳しいかな。
うん。
うん。久々に Objective-C 見ましたけどね。そう、React Native 自体が Objective-C なんですよ。iPhone 側は。うん、
はい。
なので結構中見てたら、すごいな、これ。よくメンテできるなって感じですけど。
ねえ。オブジェクティブ C 自体も結構進化してるんですよね。ここ2、3年で。
あ、いや、あ、そうです。Swift のが出る前に、まあ、ちょっと進化したぐらいじゃないですか。
うん。
うん。
なんかそんな記憶が。
そうですね。
いや、結局その、わかんないっす。こっちでも、アメリカでもそうだし、日本でもそうなんですけど、フロントエンドから来た人がリアクト触って、モバイルやるときにリアクトネイティブっていうパスなのか、それともネイティブやってた人が、もうなんかスイフトとか書くのだるいっすわって言ってリアクトなのか。
いや、結構両方あるような。
うん。
うん。ただ、フロントから来ると、CSS がない、ないっていうかめっちゃしょぼいんで、
うん。
イラつくかもしれないですね。
うん。
このスタイル当てるのめっちゃめんどくさいってなりそうな気が。
それなんかうまいことやってくれるのないんですかね。その、
なんか。
ウェブの CSS っぽく書けるけど、それ展開してこうやってくれるみたいな。
ちょっとだけ検索してみたんですけど、なんかもう終了してるプロジェクトしか引っかからなかったんで、まあ結構難しいじゃないですかね。その、どの、なんか親を辿ったりとかできないんで、
うん。
あ、できるのかな？ちょっとわかんないんですけど、難しいんじゃないですかね、やるのが。
うん。まあ、ドムとかないかったら、ヒエラルキーがわかんないですもんね。
うん。
わかんない。適当に言ってますけど。
それ僕もちょっとわかってないですけど。
僕も昔なんか、CSS を展開するコード書いたことありますよ。
ああ。
ドコモのね、2003年ぐらいの携帯。
ああ、はいはい。インラインでしか書けないやつ。
そう。HTML3、CHTML3.0 みたいなやつで。
はいはい。
CSS で使えるけど、インラインでしか書けませんってやつがあって。
なるほど。
それをこう HTML を辿りながら DOM で見て、CSS を拡張するみたいなコードを書いた記憶があります。
それなんか使ったことある気がします。
そうです。それね、ムバブルタイプ用に書いたんですよ、それ確か。
ああ、う
ん。それで公開したんじゃないかな、パール。オープンソースで。
うん、
まあいいや。
そう、から結構両方あって、あと、セイフトがどんどん変わっていって、コードが動かなくなるで、結構セイフト、もうなんか古いセイフト動かねえし、って言って移行してくる人もいるんじゃないですかね。
うん、まあ、毎年変わりますもんね、基本はね。
まあ、一応、今後は、そこまで変わんないっぽいですけどね。
うん、うん。あとは、あれですよね。ABI 互換性とか。
うん、うん。
複数のバージョンの Swift を同一プロジェクトで扱えるようにするとか。そういうのも多分、今後、できるようになるんですよね。はい、
うん。
うん。なので、まあ、毎年、WWDC のたびに、プロジェクトを書き換えなきゃいけないみたいなことはまあ多分なくなっていくんでしょうけど。
そうですね。
うん。まあ、どうなんでしょう。どれくらい使ってる人がいるんでしょうかね。Facebook 以外で。
どうなんすかね。
うん。
まあそこそこライブラリもあるし、うん、まあまあ使われてるんじゃないですかね。
うん。もうむしろ Swift やらないで新しいのはこれでやればいいんじゃないかぐらいの勢いですか？
勢いですね。うん、なんかそのパフォーマンスがボトルネックになるような状況じゃなければ、今だと僕は React Native で書きますね、きっと。
ボトルネックっていうのはまあ、データ層を計算して、その変化をアプライするのが、ガチガチネイティブに書くよりはオーバーヘッドがあるってこと？
そうですね。やっぱりなんか、一回 JS 実行して、それを全部その、オブジェクティブ C の方に渡して、こう、オブジェクティブ C の方で描画してるみたいな、感じなんで、まあ、オーバーヘッドはある、ですけど、やっぱり普通の、ツール系とかのアプリで、それが問題になることってないと思うんですよね。
うん。
なので、まあ大体リアクトネイティブで書けばいいんじゃないかっていう感じですかね。テストとかも書きやすいんですよ。
うん。
シミュレーターにつながなくても、ちゃんとこう、リアクトコンポーネントがちゃんと描画されてるかとか、まあ JS だ、モデル、とかだけだったら JS だけでテストもできるし。なので、 テストも、スイフトより書きやすい気がする。のでね。まあ、ただやっぱり、ちょっと、型がないので、やっぱり、ちゃんとテスト書いとかないと不安感はありますね。
ああ、JavaScript っていうところがね。う
ん、結構赤い画面になるときはまあ落ちるときなんですけど、開発してるときに赤い画面に出くわすことは相当あるんで、やっぱ。
ああ。
うん。
それそのままプロダクションビルドするとアプリがクラッシュするってこと？
そうですね。なんでなんかそうです、そうです。信頼性が求められるやつは、わかんないですけど。
ええ
ー。うん。
リアクトと基本的に考え方は同じだから、なんか元となるデータ層を定義して、
うん、
それを見ながら UI をバババンってビルドしていくと、ネイティブ、リアクトネイティブ側で差分を計算して、それを UI にアプライしてくれるっていう。
そうですね。はい、
そういうことっすよね。
そういうことっす。
うんうんうん。まあその辺が多分、サーバーサイドとかから来たエンジニアには、とっつきやすい。のかなってリアクト全般に思ってるんですけど、
まあ僕がリアクト初めてやったの1年ぐらい前なんですけど、
うん、
その時はめちゃくちゃ覚えるの時間かかりましたね。あ、そうです。確か去年っていうかもう1年以上前の正月に正月プロジェクトでリアクト覚えるかみたいな感じでやってたんですよ。
うん。
でももう正月終わっても何もちょっと分かってなくて。JavaScript の覚えることが半端なくて、ま、ずっとやってなかったんで、なんかもう、すごいいっぱいツールがあるわけですよ。
ええ。
で、Webpack で使って、なんかバベルでのこの JS をトランスコードしてみたいな。
あるある。
そういうのがすごい大変でしたね。
なんか最近ハッカーニュースかなんかで見たページで、モダン JavaScript for Ancient Programmer みたいなページがあって、なんか、もう20年ぐらい前に JavaScript 書いてた人向けの、
うんうん、
JavaScript 再入門のページみたいなのありましたよ。
なるほど。
ええ。
その点、リアクトネイティブはあんまり、なんか、リアクトを覚えるぐらい、なんですよ。もう、最初から、バベルが組み込まれてて、
うん、
リアクトネイティブのコマンドでプロジェクト、ひな型作ると、もうだいたいいい感じにしてくれてるんで、
うん、
なんかその辺の覚えること少ないんで、僕はなんかウェブのリアクトから始めてリアクトネイティブに来たんですけど、これ、逆の方が覚えやすいかもしれないですね。
いや、まあ、ウェブはもう、フロントエンドは、覚えること多いっすよね。
めちゃくちゃ多くて、本当に大変でしたね。
うちの会社のフロントエンドもエンバーなんですけど。
はい。
うん。開発環境を作ろうとすると、なんかいろんなことやんなきゃいけなくて。
はいはい。
結構大変っていう。
そうっすよね。
うん。へえ。
いや、これもおすすめですね。ぜひ。ぜひ皆さん。
不況を頑張ってくださいっていう感じになってますね。
まあでもリアクトネイティブの方はどっちかといえばやっぱり小さいプロジェクトに向いてるのかなと思うので、
ええ、
一人で書くアプリの時は使おうかなっていう感じです。
うん、まあなんかラストよりは、ああどうなんかな、リアクトだからっていう騙せそうな気がしないでもないけど、
ああ。
リアクトやったことあればできるでしょみたいな。
Facebook もそうだよって。Facebook は作ってるから当たり前なんだけど。
そこがでもなんかね、使う側の不安というか、あ、Swift だったらまあ、なくなるっていう不安はまあない気がするけど、
うんうんうん、
Facebook がリアクトネイティブでちょっとやめますっていう可能性はまあなくもないですよね。
そうですね。
うん、ちなみに、アンドロイドとかにもあるんですよね。リアクトネイティブって。
あります。で、その、去年作ったアプリを再実装して、なんと、アンドロイドで動いてます。
おお。
で、僕、アンドロイド詳しくないんで、アンドロイドファーストで作ってます。
ほうほう。
なんかこう、結構、挙動が違うところがあったときに、 なんか、アンドロイドだと直せないんで、なんか、アンドロイドで動くように作って、iPhone の方はまあ、わかるんで、そっちはなんとかするっていう。
ああ。iPhone で動くように作ってから、アンドロイドで選ばれてもわかんないけどってこと？
そうそうそうそう。
なるほどね。
そうなので、まあ、あんまりネイティブの機能を使わないんで、使わないアプリだったんで、普通に書くだけで、なんか両方で動いて、お、すげえなって なりました。
え、ワンソースってことですか？
ワンソースですね。
へえ。でもネイティブっていうかそのプラットフォームの Android の機能とか使うんだったら分岐するんですよね。
そうですね。そう、でも今、分岐してないですね。あ、いや、ネイティブの機能使ってないので、そう、写真とかにアクセスする必要あったら分けるないといけないですけどね。
うん。あとはそのアカウントフレームワークとか Google Play サービスとか。
ああ。はいはいはい。
まあもちろんそこはあんまもうネイティブとか、ね、React Native の場面じゃないか。裏側っていうかね。モデル層かもしれないですけど。
そうですね。
へえ。
そう、でも、そうそう。React Native じゃないや。Android のエミュレーターあるじゃないですか。
はい。
あれって Mac のハイパーバイザーフレームワークと共存ができなくて。
うん。
で、だから、今、Docker とか使ってる人
は、
はい、その、Docker と Android エミュレーター、どっちかしか動かせないんですよ。
あ、それ、そういうことなんだ。
それって
そのエミュレーターって Google が提供してるやつですか？
そうですね。なんだろう、Android Studio？
うん。
からインストールするやつですね。
はいはい。あれ、めっちゃ遅いっすよね、起動が。
遅いっす。
ってないのかな。僕が触ってた時もすごい遅かったけど。
あ、いや、なんかちょっと早くなってます。名前忘れましたけど、なんかインテルのなんとかってやつをインストールするんですよ。
あは。
で、それが多分遅いやつは今でもどっかとコンフリクトしないんじゃないかな。
あ、ハイパーバイザーを使うようになったから早くはなったんだ一応。
うん。
ちゃんとした VM みたいな感じで動くってことですよね。
そうですね。
うん。昔はそれも全部シビレとしてだからすごい遅かったんですよね。
ああ、なるほど。
うん。
いや、もうで、それで、僕みたいにこう、サーバーサイドも手元で開発してる人は、もうリアクトネイティブで Android アプリ書けないじゃないかと思ったんですけど、なんか、昔あったなんかゲニーモーションっていう、
うん。
Android エミュレーター。
ゲニーモーション。
はい、ゲニーモーションは、まだあって、それが。
あれはハイパーバイザー使ってないんですか？
よくわかんないですけど、それだと共存できるんですよ。
うん。
ので、まあ、それ使ってますけどね。
ええー。それも Ruby、リアクトネイティブとからできるんですか、
はい、
そのまま。
ゲニーモーションの方の Android SDK のパスを変えないといけないですけど、
うん。
なんか、ゲニーモーション自体が Android SDK 持ってるみたいなんですよね。
ああはは。
それだとでも動かないんで、まあ、パス変えてあげれば、ちゃんと動きます。
だいぶちょっとヤックシェービング感が出てきますね、そういうこと。
いやなんか全然、それに困ってる人がいないんですよ、なんか。検索しても。
でも今、ツイッターにキータのポストがリンクされてますけど。
マジっすか。
アンドロイドエミュレーターとバーチャルボックスと Docker for Mac を同時に実行できない場合の対処法みたいな。
お、ちょっと後で見ますね。
後でリンクしときます。
ありがとうございます。
すごいニッチな問題を。ね。
そう。
まあなんか、ワンソースで動くっていうのは夢がありますね。だいたいそういうのってちゃんとまともに動かないっていう印象があるんですけど。
僕もそういう印象だったんですけどね。
うん。
うん。ちょっと結構、いい意味で期待を、予想を裏切られたっていうか。
うん、うん。
ちょっと前に、ディスコードの人、ディスコードってあるじゃないですか。はい、ゲームチャット。うん、あそこ、あれもリアクトネイティブなんですよ。
へぇ。
で、そのリアクトネイティブ1年使ってみた感想みたいな記事、ブログで書いてて、
うん、
それもなんか 同じような、こんなん全然信用してなかったけど、1年使ったら真逆の感想になりましたみたいなブログなんですけど、じゃあ後でリンク送りますね。
ああ、わかりました。
それで、それを見たこともあって、ちょっとリアクトネイティブに興味あったんですよ。
うん、うん。
で、確かに僕は真剣に触ってみてないから、ちょっと一回触ってみるかっていう感じで始めたっていう感じですね。
まあみんなこう、最初は半信半疑で、やってみたけどっていう。
うん。
うん。まあ再評価してみるのもいいんじゃないかっていう話ですね。
そうですね。
わかりやした。はい。まあ技術的なところはそんなもんですかね。
そうですね。
じゃあ一旦まとめますかね。
はい。
はい。ショーノートはリビルド FM/179にリンクとか貼っときますんで見てみてください。あとサポーター登録も、随時受け付けてますんで、リビルド FM/サポーターの方から登録をお願いします。はい。では、村瀬さん、タイプスターさんです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。